アップルニュースラジオ。
ワンボタンの
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。アップルニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2183回2月12日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今月のオープニングテーマは予想できない明日です。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。試験の結果っていうのは予測できないことが多いですけども、勉強頑張れば合格率は上がるはずです。アマチュア無線4級合格しました。受験生の皆さん頑張って。三浦です。
もう試験受けたんですか？
はい、 CBT 行ってまいりまして。
わ、3月に設定してるからまだこれからなんですよ。注射打った人のあと行列で並んでる子が痛かったって聞こえたあれに近いもの、今難しかったって聞いてしまいそうですね。
あのね、思ったより簡単でした、
はい、あ、そう、
こういう問題でいいんだみたいな感じでしたね。ほうほうほうほう。
直列共振回路とか出ました？
それ出なかった。私の次は出なかった。
そうそう、うん、もう何勉強していいか分からない。すみれさんです。おはようございます。
おはようございます。すみれです。今日は何の日シリーズ、2月12日の今日はペニシリンの日だそうです。初めて臨床実験に成功した日が今日なんだそうです。カビで出来上がるとは思わなかったでしょうね。未来は予測できないものですね。今日もよろしくお願いします。
iPhone マニアさんにあった記事です。 Apple Music の無料期間3ヶ月から1ヶ月に短縮という記事がありまして、今週は春さんがお休みなので三浦さんとすみれさんにずっとお付き合いいただいてます。
お
ーおい。
Apple Music の無料トライアル期間、いろんなサービスで見てると Apple Music 無料でトライアルみたいなのが宣伝で出てきたりすることもスマホの画面で時々ありますけど、だいたい今までそれが3ヶ月で設定されてることが多かったんですが、1ヶ月間に短縮されてますということで、AirPods、HomePod mini、Beats 製品、他の Apple 製品を購入した場合に Apple Music 無料期間というのはついてくることがありますが、その場合の6ヶ月間というのはこれは変更なしです。
うんうん。
2015年に始まった Apple Music のサービス開始当初は3ヶ月の無料トライアル期間というふうにやってたんですよね。
うん、私もその時やりましたね。
アメリカなど海外では日本より先に無料期間が1ヶ月に短縮されてましたということでした。アップルミュージック最近聞きます？聞きますってあんまりそんな風に言ってあかんねんけど。あの、いや、音楽好きな人ね、ほんとアップルミュージックで聞いてる方の方が多いように私の周りでは見かけるんですけど。
曲数も多いし、私使ってる限りでは自分にマッチする曲もいっぱい出てくるので、曲数が少ないって感じも全くしないですね。
あ、そうですか。
大変満足なサービスだと思います。うん、3ヶ月無料にしても、はい、1ヶ月に無料しても、はい、入ってくれる人はあまり変わらなかったってことでしょうか。
ひょっとしたら目標みたいなものにだいぶ近づけたので、そろそろ緩めにしようかなみたいなのかもしれないですけど、
確かに確かに、う
ん、日本の量販店の各お店なんかでもね、Apple Music入りませんかみたいなキャンペーン、ずいぶん去年うちはやってらっしゃったの、うん、見てましたんで。
そうですよね。
それを対抗するかのように、Spotify の記事もご紹介しますよ。シーネットジャパンにあった記事で、Spotify、月間ユーザー4億人を突破という記事で、そうですね。当に日本の人口を抜いてたんですね。これ多分4億人というのは世界的な数字だと思いますね。
だと思います。はい、
月間アクティブユーザー数ということですから、単に登録しただけというんじゃなくて、ちゃんとサービスを利用している人たちの人数なんですね。うん、
この4億人の中に、Spotify でワンボタンの声を聞いてくれてる方も入ってるわけですね。
そうですよ。日本語タイトルやから、なかなかこれが増えないんでね。英語でポッドキャストやります？しんどいね。
しんどいね。無理。
Apple ファン向けのポッドキャストもいくつか、私、この番組始める頃とか、最近になっても、ちょっとチェックしたりするんですけど、はい、このスタイルの番組ってあんまりないんですよ。
そうなんですね。
この番組はネットのアップル関係の情報を探してきて紹介して、で、後半はみんなのリスナーさんのアップル製品の使ってる環境とか、いろんな話を拾ってるじゃないですか。この感じにしてる番組があんまりないんですよ。
は
い、で、ニュースやってるとこはあるんですけど、大体それは一つか二つのニュースを深く喋る場合が多いんですよ。
うん、
で、あるいはまあトークになってる感じで、その途中途中にニュースがポコポコとこう出てくる感じ。うちがみんな今から明日でも英語塾行く？そんなできんけど、あのね、なんかそう、ディープ L が将来喋ったことがそのまま英語の音声になって翻訳してくれるような日が来たらできるかもしれないけど。
うん、そっちだね。
音声でリアルタイム翻訳 で、ね、同時通訳してい
い、はい、ね、この声でねやってくれてね、
それって技術的にいくらでもその人の声で言ってもいないことを偽装できてしまうことになっちゃうんで、うん、
そこね、まあ、あるから難しいとは思うけど、有料会員数は1億8000万人に達したという、前年同期 16% 増加、ここですよ、
あ、そこが大きいですよね、確かにね。
スポティファイのお話、先週も一度お話に取り上げてましたが、ロッキンオン .com にあった記事で紹介します。ニール・ヤングがスポティファイにワクチン接種に関する誤情報を拡散する全米一人気のポッドキャストに抗議し、全曲削除。ジョニー・ミッチェルも全曲削除。スポティファイ株が大暴落で20億ドル喪失という記事が出ていました。ジョー・ローガン・エクスペリエンスというポッドキャストで偽のワクチン情報が番組で取り上げられてたということを受けて、先にニール・ヤング氏が全曲削除と言い出したんですけども、それを応援する形でジョニー・ミッチェルさんも同じように全曲削除というふうに言い出したということでした。ジョー・ローガンという人も、いや、みんな誤解してるとか言って言い訳ではないけど、弁明言ってるっていう記事も出てたそうです。いろいろある中でそのポッドキャスト番組削除しなかったスポティファイも責任あるんじゃないかなって私は思いますけどね。
なんとも難しいところではありますけどね。
スポティファイは月間ユーザーを4億人も突破してるっていう状況で、ちょっと陰りを生むようなことに直面してるっていう状況です。ここから学ばれることは、ポッドキャストとか他にもいろいろなそういう配信サービスいうのがありますけど、コンテンツの巻き起こす何かっていうのは、早め早めに運営が手を解かないといけないということですかね。近いところでは YouTube が、YouTuber の人がいろんなところでちょっと問題を起こしたりの、去年、一昨年も結構ありましたけど、
はい、
あれも YouTube 側が最後は釘刺すような形でバンしたりとかいろいろあったと思うんで、そういう対応も Spotify も細かにやっていく必要あるんじゃないかなと思います。ソフトバンクとかのね、携帯のお話に切り替わるんですが、マイナビニュースにあった記事でご紹介します。ソフトバンク、iPhone、Android 用 SIM カードの制限を廃止へ、SIM フリー機への差し替えも可能に、という記事が出ていまして、これはツイッターで皆さん随分話題にされてましたね。私もタイムラインで見てたんですが、Android 用と iPhone 用で SIM の種類が違ってた。だからお互いの入れ替えはできませんでした。でもそれをできるようにします。ということですか。
ですね。私もソフトバンク系の回線は持ってないんで、
はい、
細かい状況まではわからないんですけど、SIM カードによって使える端末違いがあるっていうのが、どうやらソフトバンクでは今まであったようで、せっかく SIM フリーの機種が増えてきても、こういう事情でそのまま SIM カードを使い続けられないみたいな不便なところがあったようですね。
去年 Y モバイルに変えるまでもう十何年間ずっとソフトバンクだったんですよ。でも全然それ知りませんでしたね。iPhone ばっかり使ってたから。
ああ、そうですね。
この条件に合わそうとすると、ソフトバンクショップで SIM カードの変更、再発行を行う必要があるそうです。
おお。
それはそうでしょうね。今まであかんかったんやから、それで、ね、できるようにするって言ったら。SIM フリー端末を持ち込んで回線のみ契約することも可能ですが、その場合に発行される SIM カードはソフトバンクの Android 端末に対して発行されるものとは別物になります。ということなんで。大多数のユーザーにとっては SIM フリー端末を購入して使う場合にも、Android、iPhone 間の入れ替えと同様に再発行が必要となる。とありまして、あ、そうか、まだ始まってないんですね、これは。これから行うということですね。2022年夏頃までに廃止する方向で準備を進めてるっていう話なんですね、これは。うん、だから今の話だと、SIM フリーでって考えても、今はそれにしといて、後に両方行けるために変えるっていうことしかできませんよってことですね。そうか、iPhone、Android 両方持ちの人もいらっしゃいますか。
そうですね。ね、
うん、
そしてもう一つ、Y モバイルの話、IT メディアさんにありまして、Y モバイルが SIM 単体契約の iPhone 向けの保証サービス、持ち込み端末保証 with Apple Care サービスを提供、月額950円からという記事が出ていました。ソフトバンクとウィルコム沖縄が1月25日から Y モバイルブランドにおいて提供開始しているということです。月額料金税込みで機種によって950円また1250円だそうです。これいいじゃないですか。
これは
アップルケアプラスより安いんちゃいます。負担料金、背面または画面のガラスを損傷の場合、あ、一緒ですね、3700円、
もう
両方とも3700円。過失や事故によるその他の損傷は、あ、一緒ですね、12900円。そして盗難紛失、これはアップルケアプラスは12900円、盗難紛失のオプションを入れてのことだと思いますけど、ただ Y モバイルのサービスの方はないですね、それは。という違いがありますね。
一応 Y モバイルサービスの方は Y モバイル独自の紛失携帯捜索サービスがついてくるみたいですね。
捜索サービスなので負担してもう一台もらえるっていうのではないんですよね。
あ、ではないですね。ないですね。お
そらく探しても出てこない場合も考えられますよね。
まあそうですね。
あ、月額1190円です。
どの機種でですか？
12 Pro Max とか。で、12 Mini とかね、これ結構モデルにまたがってるんで、それぞれ全部言ってると長いんで。一番高いので月額1190円。その次は890円。その次790円。その次707円。707円っていうのは iPhone SE の場合ですけども。値段のバリエーションも Apple Care Plus の方が多いですね。
Y モバイルさんのサービスの方だと月額が高い方が1250円ですね、はい、で安い方が950円で、まあ、機種によって違うって形ですよね。
でも大きくは違わないから、うん、そんなにめちゃめちゃお得とも言えないですね、うん、内容のね、うん、ありますから。
あとはおそらく Y モバイルの SIM の契約と結びついたものになるので、Y モバイルから乗り換えてしまうとこのサービスを止まってしまうっていうことになるかなと。あ、いいなって思ったのもあって、はい、Y モバイルの方のサービスだと、対象機種であれば購入日は問わないって出てるんですよ。
ああ、なるほど。途中から入ることもできる
ってことですね。そうですね。はい、だから、今だとこれ対象機種で多分一番古いのが iPhone 7シリーズだと思うんですけど、はい、Apple の保証が切れてしまってる端末であっても、対象機種だったらば加入できる。
ああ、そうですね。
なので、
うん。旧モデルだとそうですね。一番古いと iPhone 7が対応してますね。
そうですよ。はい、
あ、iPhone SE 第一世代も対応と書いてある
よ。あ、本当だ。
すごい。
すごいですね。
うん、
いや、確かに iPhone SE の初代を持ってる方結構いらっしゃるんですよ。
うんうん、
そうですか。さあ、皆さん、いろいろサービスあるみたいな。
そうですね。
悩んでみましょう。
うん、そうですね。
まあ、ちなみに私は去年の夏、Y モバイルに乗り換えたんで。
うん、
Y モバイルでも全然いいですよ。電波。そんなにソフトバンクと言い悪いの差はなくって。何よりも 5G タダで使えるのがありがたいですね。
ああ、
タダとは言わない。
追加料金なし。
そう、ソフトバンクやと追加料金取られるんで。
そうなんですか。
そうなんです。普通に使ってる分には 4G なんですよ。5G 使う料金上乗せして初めて 5G 使えるようになる。
なるほど。
2022年2月現在の話ですけどね。まあ将来変わるかわかりませんけど。そしてスミレさんに教えていただいた記事、もう一つ前のニュースさんにありまして、ソフトバンク一部エリアで iOS 11端末には 3G 通信のみの提供に2022年4月以降という記事がありました。今年4月以降は iOS 11端末、 iOS 11端末って、あ、機種は一応 iPhone 6から始まりまして iPhone 8 Plus まで、そして iPhone SE の第一世代と iPhone X のこれらのことを指しているようです。iPhone 12以降が搭載されて販売された、出荷された XR、XS、XS Max 以降の機種は今回の対象ではないようです。ソフトバンクさんから他に乗り換えれば。いや別に。いや、ほんまに 3G なのが嫌やったらですよ。
まあ、まあ、そうです、ね。
まあでも、また au さんとかはドコモさんが同じようにするかもしれませんけど。
au は 3G サービス終了ですね。
あ、
そうですね。
そうなんですね。
はい、なんですよね。
全部 4G、5G に切り替えていってるので。
まあいいですよ。ほとんど電話に使わないですから、私。
私もですよ。うん。
あ、そうですか。お家から電話かかってくることないですか？
ね、ほとんどないですね。だいたいそのメッセージでやり取り
しますよ。あ、メッセージでね。あ、そうかそうか。そういうことですね。
お買い物命令ね。
あ、何でしたっけ、パパなんとか買ってこいとかいうのを略すの何でしたっけ？
え、
何でしたっけ？
いや、わかんない。そうなの？
卵買ってこいのなんかの略があるんですよ。パパ玉なんとかだから、ちゃうな、なんやったかな。なんかそんなあったんですよ、昔。
短くしちゃうやつ。
短くした言い方。
なんすかそのうな連絡こうみたいな
何それ
電報だから早く連絡くれみたいな、
うな電ね、うな電ってもう分かれへん今そんな、まあ、古い表現。そう、うな電はアージェント至急の R を取り出してそれをモールス信号の金に当てた読み方。
わお、
あー、そうか、 U ってトゥトゥトゥで R がトゥトゥトゥやから、それを日本語のモールスに時に置き換えたらそれがうなだからか。そんなことやったの知らなかった。
なんすかね、この三鷹屋みたいな、なんか当て方ですよね。
三鷹は分かれへんね。あの、皆さん三鷹分かりますか？
分かんないっす。はい、
え、アルファベット、キーボード見てくださいよ。
ん？
キーボードでね、N 見てください。N ってミーって書いてありません。
あ、はいはいはい。
T 見てくださいよ。
はい。
カーって書いてありません。だから、これで三鷹って何てなりますか？うんうん、NTT ですよね。
NTT だね。
はい。NTT のこと三鷹って言ってたんですよ。
あ、そうなの？
そうそうそう。はい。他にも先週は iPhone マニアさんにこんな記事が出てまして、NTT ドコモモバイルネットワークを利用した固定電話サービスを月額550円で提供という記事でして、2月4日から NTT ドコモがモバイルネットワークを利用した固定電話サービス、ホーム電話を提供開始しますと発表しています。実際提供が始まるのは3月下旬からだそうで、工事の必要なくすぐに固定電話を利用可能だそうです。で、なんか、スミレさんが、家電話みたいやってさっき言ってあって。
あ、そうですね。
はい、家電話っていうのは、ウィルコムがやってたんですか？
昔は確か、初代のやつがウィルコムだったと思うんですけど、ちょっと間違ってるといけないんで。はい、
あ、そうですね。WX02A って言って、ホーム電話のプシホの形のものがあって、それが、
そうですね。
家電話って呼んでたみたいですね。
初代は、まあ、ウィルコムなんで、PHS 回線だったみたいです、はい。今売ってるのが2の方かな。
02A が家電話で、05A が家電話2。卓上電話っぽくって PHS ってなんか面白いですね。
あ、そうですね。
固定電話、まあ、この時代でもやっぱりまだ固定電話必要、まあ、事務とかね、会社やったら複数の人が電話を利用するから固定電話はいいと思いますけど、うん、お家でどうでしょうね。
うん、どうなんでしょうね。
もう各人、まあ、お子さんとか別にしても各人大体自分の携帯持ってることが普通になってるでしょう、うん、なんか需要があるんでしょうね、これやるってことは。
そうなんでしょうね。
これ NTT 東西で払い出した電話番号に限り使えますっていうことなんで、
はい、はい。あ、じゃあ固定電話返上した家の電話番号。
だからまあそうですね。だから固定電話の電話番号がつくってことですよね。これは携帯の番号じゃなくて。
ね、はいはいはい。あ、なんかでね、固定電話がないと契約できへんサービスってなんかなかったでしたっけ？
あ、
もう今の時そんなないの
か。思いつかないですけど、うん、でも物によっては多分あるでしょうね。
だからそういう時にこれが必要とかいうことはないですかね。
可能性はありますね。このサービスが想定してるかは分かんないですけど、はい、法人の方なんかだとお店とか事務所とか作った時に固定電話の回線いちいち引くのが大変だからこういうのを使いたいっていう方はいらっしゃるでしょうね、
うんうん、前の電話番号の持ち主と間違ってて家に電話かかってくることってないですか？
ああ、まあ昔ありましたね。
私前あったんですよ、うん、それ外交官か裁判官がなんかすごい人の電話番号で、うん、それ会社の寮にね、自分で電話契約して引いたんですよね、固定電話をね。
はいはい。
で、夜のね、10時とか11時になるんですよ。
うん。
でこれ誰やろうなって電話出たら、何々さんですかって、いや違いますけどって、でも外交なんとかでいらっしゃった何とかさんなんですけど、いやそんな違いますけどって。
うん、
それが一回じゃなくていろんな人からかかってきてて、画面前の人何とかしてくれへんかなっていうのすごい思ってたんですけど。
そのままいろいろと話し合わせて会話したらいろんな秘密情報が聞けたかもしれないですよ、
ね。残念ながら東京にいた時でね、大阪弁で一発でバレると思うんですね。
ああ、そうでしたか。
そこは。
最近 LINE とかでありますよね、似たような現象が。
あ、そうですか？
新しく電話番号を作った人が入れてみたら、はい、ちょっと前まで誰かが使ってた電話番号だったんで、
はいはいはいはい、
LINE 登録するとその人のデータが出てきちゃうっていうのが。
それまずいじゃないですか。
そう。前のその電話番号を使ってた人が、
はい、
ちゃんと LINE の移行手続きをして、電話番号を変えてれば、表示されることはないんですけど、
はい、
うっかりそれ忘れてたりすると、
そんなんあるん
ですか？出てきちゃうんですよね。
なんか、小説書けそうな話ですね。
たまたま知り合いでそれに当たった人がいて、
はい、
男の人なんですけど、
はい、
すごく若い、可愛い姉ちゃんになってるんだよ、LINE 上ではって言って。
最後に VR のお話をちょっと入れさせていただきます。IT メディアにあった記事で、メタ、クエスト2に VR で Apple マジックキーボードを使う機能やハンドジェスチャーを追加という記事がありまして、 私も使ってる、前はオキュラスクエスト2と言いましたが、今は会社名が変わって、Facebook、前のね、はい、もう今 Facebook とは言わないんだけど、はい、だから、オキュラスクエスト2が今、メタクエスト2って言ってるわけですね。で、まあ、クエスト2のソフトウェアアップデートバージョン37で段階的に提供を始めてますということでした。物理的にキーボードを VR 空間で使うだけではなく、見ることも可能にしていたということで。以前のアップデートではですね、対応キーボードはロジクール製キーボードだけだったんですが、今回のバージョンアップで Apple のマジックキーボードにも対応しましたということでした。開発者向けにはトラックキーボード SDK を来週にリリースする予定ということで記事にはありまして、これ全くうちでだからできるわけですよ。
うんうんうん。
あ、でもあれか、iMac 専用か、これ。うちのキーボード。
じゃあ、マジックキーボード。あ、新型のマジックキーボードですもんね。
そう、できんのかな。今度までやってみますわ。空間にね、ジェスチャーでやるとキーボード出てきて、ショートカットとかできるんですけどね。
へー、面白いよね。
ゴーグルでパソコン使うのしんどいんやな。何を言い出すんやもん。
この IT メディアさん記事の方だと、マジックキーボードのところにリンクが貼ってあって、
はい、
また IT メディアさんの記事に飛ぶんですけど、はい、iPad Pro 用のマジックキーボードの記事に飛ぶんですよね。どっちなんですかね、 Mac 用のマジックキーボードなのか、iPad 用なのか、はたまた両方なのか。
今年の1月19日のメタクエストのところで見ると、日本語 Apple マジックキーボードは未対応ですが出ますね。
あら。
お
ー。だから英語版しか対応しないようですね。
なるほど。
これ1月19日に現在のメタクエストの記事を見てますけども、それ以降のがちょっとまだ上がってないっぽいので、またなんか案内出てくると思いますけど。というか英語版買えばいいってこと？キーボードは。それもめんどくさい話ですよね。スマートフォンからヘッドセットにリンクを渡しやすくなったとかいうのもね、今回のバージョンアップの内容だったそうです。本当にね、オキュラスクエスト使ってないですね。
使ってないですか？
使ってないですね。前に続けたっけな、ずっと机の横に置いてあるんだけど、
うん、
しようかなとか思うけど、ああ、やっぱり編集作業あるしなとか思って。だからしばらくやるとすっごいアップデート溜まってるんですよ。
はいはい、はい。
で、なんかもう最初アップデートでオンパレードなんですよ。さっきやらないかのだって。さあ、そのメタとアップルのお話ですね。もう一つ、シネットジャパンにはこういう記事がありました。メタ、アップルの iOS 変更による2022年の損失は 1.1 兆円の見込みという記事で、アップルが iOS に加えた変更が事業に与える影響についてメタは説明しています。2022年の損失は100億ドルにもなると予測を示しているそうです。これはメタの最高財務責任者の方、デビッド・ウェイナーさんという方、決算報告の電話会見で言ったことだそうで、iOS14.5 でアップルがデジタル広告に大きな影響を及ぼすアップトラッキングトランスペアレンシー、これ略して ATT って言うんだそうですけども、この機能を導入したことによるそうです。これでアプリ開発者はアプリやウェブサイトでの行動を追跡するのにユーザーの許可を得なければならなくなり、メタやスナップはこの変更が業績に影響するということでした。トラッキングしていいですかっていじいじ聞いてきますやんね、いつも新しいアプリとか入れたら。で、ああいうのでトラッキングを嫌っていう人がはっきり出るようになってしまって、広告とか e コマースの部分で随分今まで通りはいかなくなった、うん、ということだそうです。
そうですね。以前これが、この機能が出た時に、
はい、
テレビ CM とか、はい、Apple の CM でのユーザーが、そう
どこ行ってもいろんな人がついてくるやつね。
買い物するとその買い物の人がついてきて、さらになんか買うと、どんどんスマホの中身を見てる人が増えていくんだけど、この機能をオンでポチッとすると全員消えるみたいな。
その
中にメタが入ってたと、
ね。っていうことでしょうね。
すごいですね。iOS の設定変更をやっただけで、ティム・クックの給料の10倍ぐらいの金額をメタは失ってるわけですよ。
ここから感じられることは、企業間でそんな話は多分言わないと思いますけど、ただ Apple にしてみたら、Facebook に対して、うちは本気出したらオタクにこれぐらい影響力あるんですよ、っていうはっきり示したことなんかなと思いますね。そしてそのメタのお話、もう一つだけ、シーネットジャパンのお話で、360チャンネル、アプリ不要のウェブメタバースシステム、クエストにも対応という記事がありました。ウェブブラウザー上で動作する独自のメタバースシステムを開発しているそうで、すでに2月1日から提供開始しています。登録やログイン、アプリのインストールが不要で、メタの VR ヘッドマウントディスプレイ、メタクエストに対応するということでした。これ、クエスト2という、まあクエストもそうですけど、ゴーグルつけますでしょ？ そしたら中にあのアプリどれ立ち上げますかいうパレットみたいなの出てくるんですよ。でそれスクロールさせて YouTube やったら YouTube で立ち上げたら YouTube の画面がバーン出てくるんですけど、ブラウザーを選ぶのもあるんですよ。サファリとか Chrome に相当するまた別のブラウザーを入ってるんで、それを使って自分で URL 打ち込んで見たりとかできるんですけど、まあそういうウェブブラウザーのところでメタバース表示できるようなシステムをやってるサービスが始まったということですね。ブラウザーやからレスポンスどんな感じなんかってちょっと見てみないとわからないかなって思いますが、いずれにしても酔わないようにしといてくれたらいいですよ。
そうですよね。
バーチャルホークス春季キャンプとかね、書いてありますね。
ほうほうほう、なるほど。これなかなか行けないからね。
ええ。
内部まで入り込んだ感じで見えるのは面白いですね。
そうですね。
当番組シャープ OBT のハッシュタグをつけてツイッターでつぶやいていただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。他にも、シャープアップルとか、シャープワンボタンの声とつけていただいても、大丈夫なんで、お好きなようにしていただければと思いますが、シーエーブスさんからは、ブラックユニティブレイデッドソロループ注文できるみたいですけど、納期が4月ということで、さあ、布の次はブレイデッドでいこうかな。
そうですね。まあ、はい、ブレイデッドソロループのブラックユニティのこれは買うと宣言してた方がいらっしゃいましたもんね。
はいはい。ブランマルさんから2178回は最初裏でずっとオープニング曲が流れてて聞きづらかった編集ミスといただいてまして、その通りです。すいません。ガレージバンドでオープニングのあの曲が、皆さん3人さんが今月のオープニングテーマだって喋ってあるじゃないですか。で最後の人が喋り終わったところでフェードアウトして15秒ぐらいの意味不明な音が流れるっていうのがあるんですけど、あそこのフェードアウトラインがなんでか知らんけど3分先まで行ってたんですよ。だからあれ3分かけて徐々にフェードアウトしてるんですね。
あ
でそれを普段再編集できるように Mac 仕事場へ持っていくんですけど、その日は他に荷物が多かったから Mac 家に置いていったんですよ、はい、だから iPhone しかない状態で外出てしもうて、まあこれ再編集できへんと思って、もうその日帰り遅かったから晩までできへんかって、でも晩は晩で帰ってきたらまた次の編集があって、まあ一回だけ許してみたいなちょっと思いながらちょっといたんですけど、すいません、聞きづらかったですね、ごめんなさいね。自分でももうオープニングで終わったらもうずっとあれになってるからちょっと聞いて笑っててね、これいつ終わるんやろってずっと思って聞いてたんですけど、すいませんでした。そしてから、そうそう、エーテルさんから2月4日ですね。ワンボタンの声、今週のお題、山村さんは予想できない明日と言ってるのに、3人は予測と返していてイライラする。と言って、ほんまやね、気づけへんかった。そう、私は予想できない明日ってタイトルちゃんと書いてるんやけどね、ネタ帳に。みんな予測できないって返してたね、そういえば。
まあ、確かに。
そっか。すいません。
はい、次から予想って言いましょうね。はい、ちょっとここ予想で書いとこう。
ちゃんと言えるかな、予想できないですね。
言ってるばあさん、横山さんからは、スマイルスマイルですが、健吾くんのセリフどこかで聞いたと思ったら、ゴーオンイエローですよね。静間会長の奥さん役が相沢里奈さんではないですか。と、わかる人しかわからない話を今週も一個してしまいますけど、これはわかるでしょう。う
ん、まあ、ゴーンイエローはわかるんですけど、はい、ゴーンジャーの時は見てなかったんですよ、ね。
なんでやね。ゴーンジャー見てくださいよ。ゴーンイエローはね。
前回ゴーンジャーですね。
はい。はい、それから、iOS15.4 ベータ、花粉飛散に間に合ってよかったという IT メディアのニュースの記事を引用して、シーウェーブスさんが支払いもいけるみたいですね、といただいてました。いけるみたいです。はい。まあでも、ベータやからね、ちゃんと 15.4 出てからまた確認しましょうね。うんうん、だから伊達直人さんからはモールス信号ネタはこれが好きといただいてまして、これはコリー・ハサダさんという方のツイートで、そういえばある高専の試験中にモールス信号でカンニングを試みた猛者がいたらしいんだけど、その試みを元帝国陸軍情報士官だった先生がモールス信号でお前らカンニングやめろみたいなことを打電して防いだっていう話を聞いたことがある。これは違うなといただいてまして、まあモールス今やってて、昔からやってて、最近まあ試験に向けてやってて思うんですけど、うん、そんな長い文打てないですよ、でも。アルファベットで。
あ、そうなんですね。
だから略語ばっかりやってるんですよ、モールスって。
はいはいはい。
モールスの会話とかって、実際更新してるのって、こんにちはで始まって、さようならまでが大体1分ないですもんね。
おー。
あんまり長いの
カンニングまではちょっと難しいって
ことですね。カンニングまではね、まあまあ、難しいんじゃないかな。あ、そうか、4択やったら、何番っていうのやればいいんや。
うん。
はい。まあ、ね、何をカンニングテクニック考えてるの。
そうですね。
もう今度、3級受けるとき誰かやってくれんかな。
でもそれみんな知ってるからみんな同じ答えになって、ね、モールス最初に打ってる人が全部間違えてたら全員不合格みたいな。
え、で三浦さんは4級受かったんでしょ。
受かりました、
ね、
あ、でもモールスはないのでね、そう4級はね、はい、
まあ、あの一応試験問題集見ててモールスはもう全部分かるんで、まあ、そこはいけそうなんですけど、
うん、大丈夫じゃないですか、うん、しっかり勉強してれば全然、うん、
私の祖父がモールス打てる人だったんですけど、
はい、
あ、
ほんまですか、
はい、うん、
国鉄で勤めてて、まあ、そこの電信をやってたんですよね、昔から。
お
お、そう。で、その祖父から聞いた話だと、どの駅にいる電信の人もみんな人間なんで、
はい、
しかも上手い下手があるわけじゃないですか。
はいはい、
技術職だから。下手な電信を打ってくる相手に当たったりすると、だんだんイライラしてきて、はい、で、喧嘩始めるらしいんですよね、モールスを使って。
あ、そうなんだ。
そう。離れたところ同士で喧嘩を始めて、なんかもう明日行くからだみたいな感じのことをやり始めたりしてしまったんだよ、みたいな。俺はやらなかったけどなみたいな感じでうちのじい様は言ってましたけどね。
どうでしょうかね。
どうですかね。
何遍も番組で言ってるんで覚えてるかもしれませんけど、大草原の小さな家っていうドラマあったでしょ、
はいはい、
あれモールスにすごく関連してるんですよ。あん中でお姉さん、主人公の女の子のお姉さんがいたんですけど、で、あれ本を書いた原作者の方のお姉さんが現実にモールス信号士だったんですよ。で、当時はまだ電話がない時代やから、電信が唯一のコミュニケーションやから、電信士ってすごいお給料良かったんですよ、
うんうんうん。
で、ああいう移動しながら暮らす家庭の家族の話でしょ、あれ、
うん。
で、そういう生活から抜け出て、都会で活躍するような仕事に就きたいってお姉さん思って、電信が一番手っ取り早いと思って勉強して、そういう仕事に就くんですよ。
うんうん、
あの話を変えた方にとっては電信ってすごい身近なお話なんだそうですね。
お
ヨシリンクさんからはヤフオクで買い手がついた iMac レート2012 21.5インチ、 M1 iMac の空き箱にぴったり入って配送。10年前のモデルだけどライトユースならまだまだ働く。あと2台あるのでどうしようかな。希少なベサマウント iMac といただいてまして、今インスタグラムの、ね、方で見ましたら確かにそうですね。旧型がベサマウントついた状態で、新型 iMac の箱の中に収められてるのが見えますね。
ぴったり入っちゃうもんなんですね。
これ落札した方が、お、新型が来たんやんって感じ。
本当よね。
ちょっとぬか喜びで、いや、そんなはずないねんけどと思いながら見てしまうパターンですかね。新型の iMac 2021年モデルのんて、上と下の箱がくっついてましてね。オルゴール箱開けるみたいな感じですよ。そうですね。で、うんうんうん、開けていくと、下の箱の内側で支えてる部分がずっとスライドするようになってるんですよ。蓋に引っ張られて。
う
ん。なんかちょっといいギミックというかね、仕掛けが入ってる箱なんですけどね。ディープスターさんからは、定期、もういい加減にしろください。といただいてまして、キャプチャーした画面があって、そこには iTunes Music ですか ?Mac ですかね、これは。ミュージックアプリのダイアログで。このコンピューターは以前認証済みで再認証されました。認証可能なコンピューター最大5台のうち1台のコンピューターが認証されています。現在ご利用中のマシンを含むと書いてありまして。これ、うん、出るんですよね、
うん。
もう今まで Mac とかたくさん買ってくると、うん、iTunes Music 5台っていうのね。どうしてます？もう古い Mac 切り離してます？
切り離してますね。はい。
うん、
しょうがないですもんね。
便利悪とか。
そう、それは思うよね。うん、
うちの場合なんだかんだでギリギリこの5台に全部収まっちゃうんで。
そうですか。
そうなんですよ。ちょっと前までずっと前に使ってた iPhone の履歴とかが残っちゃってて、
はい、
出る時はあったんですけど、それ削除してからもう5台に収まっちゃうんで出てこないですね、うん、
いや料金高くなってもいいから7台までにしてとかそういう意見もあるんじゃないかなと思うんですけどね。
うん、
なんで5台なんでしょうね、まあ、管理するのが大変やいう話なのかもしれませんけど。
うん、
その次のツイートが三浦さんのツイートで、これが新エコキュート、かっこ安、2号機、工業損益、全米も新刊、約60万円突破という。
はい、これがあの、
これが新しいコロナの、はい、エコキュート。
コロナのエコキュートでございます。はい。
今度は
何安って書いてるのは、はい、あの、安いから安って書いてるんじゃなくて、
はい、
安心の安。
あ、そっちか。
そうです、そうです。はい、これ、 ツイートした後で、あ、これ勘違いされるなと思ったけど、はい、編集聞かないんで本物出してます。
はい、あ、なるほど。はい。
はい、
これ大変よくできました、シールは。ステッカーみたいな上から貼ったんですね、これ。
はい。
画像の上に、ね、
はい。私の心の中で、頑張って買ったよという意味で、つけました。
今度は長持ちしてくれよっていう感じですよね。
本当ですね。あ、なんかね、日々のメンテというか、はい、月1回とか、半年に1回、
はい、
メンテナンスでこういうことすると長持ちするよという、ご紹介されてるページが、サイトがあるので、
はいはいはい、
そういうのも参考にしながら、今度は、ね、できれば20年ぐらい持ってほしいなと思ってますけどね、今回は13年ぐらいで壊れちゃったのかな。
え、13年で壊れたんですか？
はいはい。そうです。
ちょうどワンボタンのこれと同じぐらいですよね。
ああ、そうですね。
そうそう
そう。そうですね。
はいはい、
まさにこう、
うん、
はい、このタイミングでした、はい。はい。こちらが壊れないようにしましょうね。頑張りましょう。
ミラベス868さんからは、スターウォーズジェダイの奇岩からカットされた幻の全身電球エイリアン、みんな笑ってたと当時のスタッフというリンクを貼っていただきましたが、ザ・リバーというサイトにあった記事なんですね。そのスターウォーズの一シーンで宇宙人がいろいろこう集まってるシーンですか？なんか電球ステージみたいな電球いっぱい全身に装着したエイリアンっていうのを作ったら、ちょっとさすがにみんな笑ってたらしいという。結局撮影されなかったんですね、これは。
これ、遠目に見るとウルトラマンに出てきそうな感じがしますよね。怪獣として。
ああ、まあ。
なんか、ゼットンっぽいというか
。なるかな？うん、確かにそうかもしれない。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。2月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの復活の時。iPhone 6を引き出しにしまったままにしていたのを出してきて、机の上で Twitter 表示に使っているとか、新しく買った Mac mini で DTM での音楽制作を10年ぶりに再開したとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの2月の予定をお伝えいたします。2月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。2月23日水曜日午後9時からZoomを使って行う予定です。これまでは午後7時開始でもありましたが、午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は2月15日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。